はい、それではですね、中学2年生以上の方、高校生、大人を含めた方々のための本をここから読むといいですよという、音声ファイルのその4ですね。比較っていうところに入ろうとして、ちょっと一旦切ったんですね。文法の本のページで言うと、203ページです。第3節、比較。比較はですね、まず203ページを読むとわかるんですけれど、ここはですね、まあ、日本語にはないような考え方が英語では使われているということが書かれてまして、まあ、それがまず理解の、まあ、日本人の英語学習者の妨げにな、あの理解の妨げになってしまってるんですね。なので逆にそこが難しいということを分かって読んでいけば、ここは大丈夫です。中学2年生から比較の表現が学校で出てくると思うんですけれども、そこもこれをちゃんと読めばですね、大丈夫です。で、203ページの、まあ、1比較とは、まあ、ここ読んで、括弧1、比較の表現の英語と日本語の違い、その下の括弧2、比較の種類。比較の種類は3つですね。原級比較、比較級比較、最上級比較と3つあります。で、ページめくって次、204ページの2、比較変化。比較変化っていう言葉もですね、いろいろ書いてありますけれど、205ページの上の方の四角の中に、こんなふうに分かれていきますっていうことが書いてあるので、これ読むといいですね。それで205ページの括弧1、括弧2、括弧3、読むと。で、次のページめくって括弧4。これもまあ読んでおいた方がいいですね。この表になってるやつですね。それから206ページの3、原級を使った比較構文、これ読みましょう。で、括弧1、原級比較の基本形式、これも読みましょう。次の括弧2も、これは難しくないので、中学2年生の方も読んでおくといいと思います。で、その207ページのその下ですね、4、比較級を使った比較構文、これ読みましょう。括弧1、基本形式なので読みましょう。で、次のページめくって、208ページは、ちょっと上級レベルのものになってくるので、括弧2と括弧3は飛ばしましょう。で、括弧4も、まあ、高校生ぐらいには出てくると思うんですが、まあ、括弧4は読んでおいてもいいですね。そんなに難しくありません。than ではなくて to っていう形が後ろに続きますということが書いてあります。それから、括弧5と括弧6は飛ばしましょう。次のページ行って、括弧7、括弧8も飛ばしていいんですけど、210ページのこの括弧8、何々以上、何々より多いという表現は、まあ、大人の方は読んでおくといいかもしれませんね。はい。で、次の211ページ、括弧9、括弧10あたり、まあ、括弧11もそうですけど、これは大学受験のを控えている方なんか読んでおくといいかもしれませんね。それから212ページの5、最上級を使った比較構文、これ読みましょう。中学2年生でも読みましょう。で、括弧1の最上級比較の基本形式、これ読んで、括弧2も読んで、括弧3も読みましょう。次のページめくって、214ページの括弧4、one of プラス最上級、これもそんなに難しくないので読んでおくといいと思います。ね、括弧5も読みましょう。それで、6、さまざまな比較表現というところは、これは高校生以上は読んでおくといいかもしれませんね。中学2年生は、まあ、そうですね、括弧3あたりは難しいので、難しいんですけども、まあ、ハイレベルな高校に進学していきたいということであれば、読んでおくといいかもしれません。はい、というわけで、これで、比較が終わりましたので、第6章の形容詞、副詞がおしまいです。続きまして、第7章、217ページ。これも中学2年生、出てきますね。第1節、助動詞の概要。これ全員読みましょう。1、助動詞とは。助動詞、そこに括弧1から括弧5まで。will, can, must, may, should。この5つぐらいはですね、知っておくといいと思います。その下の2、助動詞を使った文の基本形、括弧1、括弧2、次のページの括弧3、これ読む必要がありますね。 それから3番の助動詞の短縮形、これも皆さん読むといいですね。括弧1、括弧2、両方とも。で219ページの4、基本的な助動詞の一覧ということで表になってるんですけども、これは全部をいっぺんに覚える必要はないんですが、こういうのがあるんだなっていうことを、見ておくといいと思います。それで、その次のページめくって5、助動詞の変換。これはですね、代表的なものが書かれているので、括弧1、括弧2、括弧3、括弧4も読みましょうかね。で次の221ページの6の過去、助動詞の過去形の意味。これはですね、中学2年生には必要ないと思うんですが、中学3年生も必要ないかな。高校生以上になってくると、助動詞の過去形が過去のことじゃないことを表す場合があるっていうことがですね、出てきますんで、高校生以上はこの6番、括弧1と括弧2の両方読むといいと思います。でそこから先、223ページ、第2節、代表的な助動詞は、これ一つずつですね、助動詞の働きをざーっと書いてありますので、ざーっと見ていくといいですね。それで、全部じゃなくていいです。ただ、これ学校で出てきたなとかいうものがあれば見るといいでしょうし、大人の方なんかは、222ページに書かれている、助動詞の過去形が家庭の世界のことを表す場合というこの表現と合わせてですね読んでいくと助動詞っていうのが割とわかるんじゃないかなと思います。それでずっと読んでて240ページまでまず一通り読むといいと思います。その先の第3節の助動詞プラス完了形はこれは高校生以上ですね読むといいと思います。はい、ではですね一旦区切りましょうか。ちょっと短いんですけどもね。続きはまた次のファイルで確認しましょう。